ディクショナリートークディクショナリートークディクショナリーのトークディクショナリーの時間です。残酷なと残酷なと残酷な残酷なところ鋭利な鋭利な柔軟なとこ柔軟なとこ柔軟なそんなバナナマンの心が好き好きです。シーナリンリンゴ、今回はフリーペーパーディクショナリー107号で特集したバナナマンのインタビューを、その第1回目は麻薬に興味はありますか。それではトークディクショナリー最後までごゆっくりお楽しみください。
チェックだよ、
麻薬に興味はありますか。
ああそう、全くないっつったらあれですけど、麻薬はダメだなっていう、やっぱり芸能界でも麻薬で転落するとすごい大々的に報道される人とかを過去に見てきて、だからそういうのでダメなんだろうなっていう、やったことないんで、なんでダメなのかとか、なんでそんなにやるのかがいまいち分かってないんで、ぬらーらかだいもひこだ。
日村さんはいかがですか。
いや、僕は興味はないですね、麻薬
全くない。
だって注射とか打つんですよね。もう注射が あんま好きじゃない。
注射が嫌いだから麻薬に興味ない。わかりました。では自民党の太蔵議員に一言。
誰ですか。
杉村太蔵。
杉村太蔵、
あの若い人ですか。
今のプロレスにいろんな人が上がるんですよ。
はい、ぜひ狂言師の人とか。
そうです、もう戦ってほしいですね。鬼田さんと。
なんですかね、なんであの人、どうなのかな、わかんないんですけど、多分友達だったらうざいやつだったんですよね。なんとかじゃないのみたいな、多分うっせえなお前っていう感じの人なんでしょうね。だからどうなんですかね。でも20まだ中盤そんなぐらいですよね。これでもどっぷり使ったらちゃんとした人になるんですかね、そのザ政治みたいな。だって若くからいる人ってそんなにいないですもんね。
ちょっと今後を見ていきたいっていう気もするけど、今後を見るのは俺たちの税金だったらすごい嫌です。
なんか気持ち悪いですよね、でも喋んなくなったりして。でも友達だったら多分うざいんだろうなって思います。
友達になれそうにない、
わかんないですけどね。そう、結構喋るといいやつだったりして、ピュアな感じなのかもしれないですからね、全部ね。
今回の特集に関していろんな人から、バナナマンのどんなところが好きですかっていうコメントをもらってるんですけれども、高崎拓磨さんの、コメントで、はい、バナナマンのどんなところが好きですか。設楽さんの目、とにかくあの目、友達になれなさそうなあの目、前者は何とか考えさせるあの目が好きだということです。
あ、そうですか、目、ありがたいですね。そうですね、基本僕はあんまりこうオープンしないんですね、最初、目も心も、だんだんこう開く感じなんで。でもそんな結構優しいんですよね。
優しい、友達になれる。
はい。
山名博一さん、あなたはバナナマンのどんなところが好きですか。顔ですね、顔。特に日村さんの顔は得難い顔です。短足ですよあれは。
あのね、自分ではねそんなものなかったんですけど、最近ある番組で海外の人にね、この中で誰が一番ブサイクですかって言ったら、もう山ほどブサイクですよ。ブサイク芸人が絶対俺よりもブサイクだと思うやつがいっぱいいるんです、僕の中でも。ダントツ1位だったんですよ。
ダントツ1位だ
から地面でしょうね、もう多分俺はね。
反則うまい
ってことね、
生き物としては
。
ていうか、そのあれだよ、そのブサイク誰かじゃなかったんだよ、あれは。写真、顔写真であって、かっこいい人は誰かで、六本木で外国人、いろんな国の外国人の100人とかにアンケートを取って、100人か50人か、1票も入んなかった。すげえな
っつって、1票ぐらい入ってるのに俺だけ入んなかった。
すげえなっつってね。
もうそれもよりすべりのブサイクが揃ってるんで、
ここで1位、まあ、ビリですよね、
うんうんうん、世界的に見て
世界的に見ても世界に通じるんだな
って、その通りだね、世界に通じる顔ですね、
はい、何人か分かんないんです
、うん、そうそうそう、
割とそれに関係してるんですけれども、街を歩いてるとキャッチセールスに会いやすい、まあ今はないと思うんですけど、うん、方でしたか、
あ、多いですね、
多い、
うん、
特に何系が
キャッチセールス、いや普通にあれですよ、飲み来ませんかとか、
うんうん
うん、あの風俗どうですかとか、もう通れば、うん、友達2人で通っても俺が言われたりすることなんか多いですね、分かんないですけど、
う
ん、パッと見て多分目が入っちゃうんだと思う、
目が入っちゃう、そうか、もうなんか突出してる感じがあるんだ、この集団の中から、
うん、それはそれはありますけどね。
設楽さんどうですか。
昔はありましたけどね、今はないですね、うん、田舎もんですけども、東京の生活も長くなりましたから、うん、こうスマートにそういうのもかわす感じというか、わかるんでしょうね多分。あのなんか池袋とか、僕埼玉で東京出てくるとき池袋なんですけど、うん、池袋あのサンシャイン通りの方に行くと途中に映画を安く見れますよっていうチケットの人が両サイドを挟んで何人もいて、うん、セカンドバッグバカバカぶつけるんですよ、
うんうん、
ちょっと兄ちゃんっつって、
うん、
それが怖くて、田舎から買い物来るために、
うんうん、
でもある時そこ通った時に全くそれがなくなったんですよ、
うんうん、
あ、これ多分俺がもう東京の人っぽいからだなって思った時あって、
ある時ってのはなぜです
か。 ある時だから東京住み出して何年か経った時だったんですけど、はっきり覚えてないんですけど、多分格好だとか、
うん、
要は、うん、そういう人が見る田舎もんから抜け出たんじゃないですか、
うん、
引っかかりそうなって、
池袋って言うと
カラーギャングって名前を聞いたことがあります。
はいはい、
はいはい、ありますね。
どうないですね。
おう、 どういう存在だって知ってます。あの色で分かれてるあれですよね、はい、知ってます知ってます。
どういうことをする人たちか知ってます。して
うん、あ、赤いの着たりとか、
赤ギャンとかそういう、
ね、青ギャンとか、
どういうことです。まあ要はみんなで集団で、要はチームみたいに作って不良集団じゃないですか、
うん、あ、そんな感じね、その程度。
まああの、うん、その程度ですね。何をしてんのかっていうのは、
なんか池袋を舞台にしたテレビドラマの
中にも、ちょっとウエストゲートパーク、
うん、あーもうちらっと、
うん、
なんか変わっ、本当はもっと危ないらしいけどもっていうんで、
あ、まあ、
元々はカリフォルニアの方のなんか真似らしい、
あ、まあまあまあまあ、うん、でしょうね、
うん、ヒップホップ文化に非常に影響を受けて、
うん、
キャデラックとかでヒップホップ音楽をガンガン鳴らして、
うん、昔新宿でよく、金曜日、最終金曜日みんな仲間でボーリングをやるのが何年か続いたことだったんですよ、あのライブの後に。その当時、先輩の芸人さんがそういう、赤い服を髪を固めた人にバーってきて、うん、怖い怖い怖い、なんであれなんですか、写真撮ってくださいみたいなので写真撮ってたりとかしたり
いや、ほら騎士団とかだったらああいう族のファッションとかってあったりとか、はいはいはい、まあ大体こう日本もね、
はい、
なめ猫があったりとか、いろいろそういうの、あのユニフォームの時代はない。
ああ、ないです
ね、
うん、友達はいましたよね、僕そこだったりしたりとか、
ああいう騎士団の格好とか族の格好とかカラーギャングとかそういうの見ても別に何とも思わない。
いや、思いますよ、それは怖いっていうのも思うし、あと僕どっちかというとやっぱ若干あの暴走族とかの格好はかっこいいと捉える方向にあるんです、僕は。
なるほどね。
僕かあの服装の基準でやっぱこう男っぽいっていうのがどっかにあるんですよ、僕。だから全くあれがあの格好したいっていうのとは違うんですけど、でも
分かるよなって、
うん、かっこいいなっていう節はある時はあります、
う
ん、はい、
どうですか
僕ね
全然ない
ほとんどないですね、 ちょっと男っぽいものを見ちゃったらあんま興味ないかもしれないですね。バイクとかそういうのも興味なかったですから、なんかでもあの当時の不良漫画のビーバップだとか、ああいうのはまあ見てたんですけどね、かといって全然興味なかったです。
暴力に対する願望とかって若い時一度もなかった？
僕一度もグーで殴ったことまずないですから。
それまた僕ね、ありますね。やっぱ格闘技も好きですし、やっぱ考えるんですよね。やっぱ闘争心っていうのが今表現できない時代じゃないですか、何もやってない場合は違うことにそれをぶつけるしかないから。でも原始的な動物的な本能で人を強さをアピールするとか、戦って勝つとかっていう本当の肉体的な、でも時々本当にね、例えばですけど家に泥棒が入ってる、向こうはなんか凶器持ってると、もう戦わなきゃしょうがないっていう状態で戦った場合に、相手が例えば僕が優位に立ってて、もうこのぐらいでこれ以上は過剰防衛になると思ってもやっちゃう、そういう状況だったら本当にもう、 こう床に倒れた顔面に膝を落としたいとか、そういうことをよく考えることがある。だからそれは格闘技とか見てるってのもあるし、でまた自分が子供ができて、僕3歳の娘がいるんですけど、子供ができてから逆にまた虐待とかのニュースがすごい気になるようになるんです。でもそういう本も多分あるから潜在意識で、だけどそれは今、闘争心っていうのは生き物も抑えられてるんだなと考えることがあります。
野生をどういうふうに飼いならしていくのかな、
原始的にはだから食べる、寝る、セックスとか、その辺はまあ変わらないですけどね、戦うっていうのは完全にこういう戦いは今やらないですもんね。
そのセックスの時にそういった暴力的な本能が出てくるとかっていうのもない
ないんですね。
例えば何かどうかとか、
パンキング、
ないんですよね、これがね、
内面的にあんまりそういうないんだね。
だから例えばなんか誰かと僕喧嘩もほとんどないんですけど、例えばそのちょっとこう揉めたりとかするっていう時とかは、僕まずこう喧嘩で勝てる自信がないんですよね、まず、僕女の子に腕相撲で負けるぐらいないんですよ力が。それがもう男の子相手だとまず勝てないっていうのを考えるから、ちょっとイライラが溜まってくるから最終的にもうただでけえ声出してるんですよ。うわーとかっつってごめんこの野郎とかっつって、これでもう終わりにしようぐらいの
設楽君の方がまあはたいたりとかなんかして痛みを受けるっていう、まあ、役柄として S と M みたいなのがあるとしたら、この間の撮影の時に日村くんが肘打ちをやったんだよね、設楽くんに。それも半端じゃない肘打ちでジャンプしてガーンってやったんだよね。
多分ほとんどやったことないんですよ、肘打ちとかを。
いやでもね、それが板についてたから。
マジっすか、
うん、
上手じゃないんですよ。
あれ、日村くんってこういう暴力的な 本能って出さないけど変な時に出てきちゃうんだなとか思って俺すげえびっくりして、あの自分で編集してたから何度も何度も見るんでおえって思うんだよね。
意外と飼いならされてるように見えても変な時に人って出ちゃうんだなと思って。
そんなありました、
うん、
あれは半端じゃなかったよ。あれは軽く冗談で叩いてるような叩き方じゃなかったから肘打ちじゃなかったから。
いやそんなわけない、
ちょっと問題問題だ
ね。そんなわけない、ストラフンだって本当に痛そうだったよ。
なんかガーッと入っちゃったやつ
じゃなくて入っちゃったのかもわかんないけどね。
入っちゃったと思うんですよね。
うん、でも絵的に見ると、うん、もうすげえ決めたなって感じが。
いやそんなわけない、
ちょっとい
やいや本当そんなわけない、そんなわけない
覚えてないじゃん俺。
さあどんな色の洋服一番持ってますか。
あどんな色の、俺最近結構昔は黒っぽいのばっかだったけど色があるものを結構買うようになったんですよね。何色が多いかな、でも
何色多いかな、ネズミ色とか多いですね。ネズミ色グレー、そんなことねえかな。
僕でも一番多いってたらやっぱ白とか T シャツ、ね、基本年中着ますからね。白が多いのかな、 T シャツとか白ブルー系。
おー意外とみんな色出てこないもんね。
いややっぱり舞台に立ってる人ってなんかあるのかな。
いや僕は強烈な色とか好きなのかな。
いや僕だからだって僕こんな仕事しなかったらもうもっともっとし
そうです。僕もそうです、
絶対そうです。まあこれやってるから人前出るからちょっと色がなった方がいいですから、
色味がある方がいいかなとかいうので
自分のワードローブ合計するといくらぐらい。
ワードローブって何ですか。
ワードローブ
自分 そのタンスに入ってる洋服全部計算すると、
あ持ってる服ですね、
うん、買いやすいですね。まあ安いですね。
あんまり洋服にお金をかけたりたくさん持ってることが嬉しいっていう感覚がない。
俺はもう本当そうですよ。
僕は好きですよ。日村さんの方が色とか洋服とかはブランドの何のここだから買うとかじゃないから、うん、変なのもすげえ選ぶし、
だから、ね、自分の中ではもう大正解なんですよ。
あ
まあでもそれが違うらしいですね。
違うかどうかわかんないけど、なんかっていう、
っていう。
お金は一番何に使うの。
僕はもう考えたこともないですね。お金何に使ってるかなんて。あれなの、何て言うんですか、家計簿ですか。つけたこともないですからね。自分が貯金いくらあるのかもいまいち分かってないです。
使う方ですか。
僕は使う方です。今ちょっと後輩と住んでて、はい、で例えば飯食い行くとかでちょっとそう何かあったらちょっと旅行行ったりとかするんで。
麻薬に興味はありますが、残酷なところ、鋭利なところ、柔軟なところ、そんなバナナマンのところが好きです。シーナートークディクショナリーバナナマンインタビュー第1回。麻薬に興味はありますか？次回のこの時間をお楽しみ。